後半というかフリーディスカッションでちょっと復習を兼ねて、あの経済にとっての地理学とその周辺ってどんな関係にあるのかなって最初ちょっと確認しとこうと思って、
うん、そうだな、あの僕の中ではやっぱりそもそもの出発点は、あの見知らぬ場所への憧れとか見知らぬ場所を知りたいっていうところからだったんですよね。でそのために見知らぬ場所を知る手段っていうのがあると思うんですけど、知る手段を得る方法とし、あ、知る手段にはなんか、まあ、自然的な見方とかその都市的な見方、人工的な見方とかいろんな見方考え方を通して知っていけるようになると思うんですけど、あの一つの手段にこだわっちゃうとそれしか見れなくなるっていうのが嫌なんですよ。世界の全てを知りたいっていうふうに思ってるのに一つの手段しか持てないっていうのが嫌だなと。だからあのまんべんなく学ぼうっていうことでやっぱり自然地理も人文地理もやるっていうことをあのやっぱり大学生の時は選んだんですよね。で一方でじゃあ僕の中で地図って何なのかっていうと、その知っていく時の整理方法だったり知った情報をあの誰かに伝えるため の, あの手段になっていて、でまあそれはあくまで技術的なものなんで、技術としてやっぱり GIS をやっていこうっていうので、うんうんうん、はい、地図 GIS を学んでいったっていうふうな、この3つはそういう位置づけですね、うんうん、でなので僕の中でそのなんだろう、純粋にあの見知らぬ土地に対して知りたいだけで、あのなんかそれをもうなんか地理学でも実際地理学なんだろうな、経済的な見方、人工的な見方とかでもうとらわれたくないから地理学を選んだっていうのもあるし、地理学を選んだからにはなんかまた地理学の中でも細分化始まってるけど、うん、その細分化に当てはめられたくないっていう気持ちでいますね、
うん、世の中に人文地理学と自然地理学というのがあって、でさらに歴史的には新しい GIS っていう分野があって、たまたまあるから、いや全部の面をやってみようって、でも そこにこだわっているわけではなくて、地図を通してあるいは自分自身を通して世界に触れるその手段がいろいろあるならそれをもっと学んでいこうっていうことなんですね、うん、
そうですね、あの見知らぬ場所を知りたいっていう欲求って地理学が何を見てきたかの、 あの本質とつながってるっていうふうに思っていて、地理学はあの場所の偏在を見てきた学問だなって僕自身思ってます。つまり、なんでこの場所は石油が取れてこの場所は石油が取れないのかっていうことだったり、この場所には人口が多くてこの場所は人口が少ないとか、この場所は標高が高くてこの場所は標高が低いとか、そういう場所の偏在なんで、そこは自分視点に持ってた時になぜ自分の土地とあの土地って違うんだろうかっていうその違いを見てきたと思うんですよね。で、そこはまず最初にその場所に行って観察があって、観察をした情報を得た後にそういういろんな学んだその人文とか自然とかっていう地図とか GIS とかそういう手段を通してその偏在を見てくるがようやく分かる、なぜ違うのかっていうことが分かるようになっていく。で、そういうその見知らぬ土地を知りたい欲求を解決する手段としての地理学が僕の中にはやっぱり常にあったんだろうなと思ってます、うん、
なるほど。で前回されたお話の中にもう一つアート、あの芸術工学、それも私にとっては新しい分野なんですけど、建屋さんにとって現実工学っていうのはジオグラフィーのグラフィーの部分、つまり、いろんな情報を共有するためのツールを開発していくっていうか、で多分デザインっていうのは共有するっていうことだと思うんだけど、いろんな人が言語とかその文化とかを超えてこう共有していくツールを学ぶっていうのがその芸術工学なのか、その辺もなんかどう地理学とどうつながってるのかな。
そうですね。それこそ近代化というか、その科学としての地理学の前で、地図っていうものが絵画に近かったと思うんですよね。表現としての地図っていうものがあったというふうに思っていて、それが徐々に科学としての体系化が進む中での地理学における地図っていうのが、精度、いかに正しい地図を作るのかっていうところに重きを置いていった。人にどう伝えるのかっていうことよりも、その正しいか正しくないかっていうことの方がやっぱり重点を置かれてきた。で、正しさの上でその人にどう伝えるのかっていうのはあるんですけど、分かりやすくのは、ハザードマップとかだと思っていて、ハザードマップって正しいけど、人が読みたいと思う地図かどうかっていうと違うと思うんですよね。で、一方で人への見せ方っていうものを前提にすると、もっとその正しさをなくすっていう方向かどうか、わかんないですけど、その人を見せるような表現力っていうのを高められるというふうに思っていて、精度を大事にしてきて、近代化、明治以降その地図学が発展してきたのであれば、精度じゃなく改めて表現の方を高めていけないかなっていう、そのところで、その芸術工学、デザインとかアートの領域で表現力ってものを学びたいと思って進学したっていうのがあります。
じゃあそこでまたいろんなツールを得て、でそれで今されていることで記述できない情報はないっていうキャッチフレーズで、こういかにその今までこう先に精査されてしまった情報を、そうじゃない、それがそのままなんだっていう、その情報を含めて、その質感も含めて共有できるアーカイブを作るっていうプロジェクトを今されているっていうふうに、解釈をして、その時に私が一番聞きたいのは、全ての情報ってどんなことを言うんだろうっていうのがすごく聞きたくって、伺いたくって、その特にその質感とか、そういった例えば今私たちがこう話している、その話している中にもいろんな質感があったり、いろんな画面があったりで、子どもたちがある、こう経験を自分より年配の人に話を聞いた、その時にいろんな風が吹いていたり、なんかあそこのみたらし団子おいしそうってこうふっと思いながらこの話を聞いていたとか、お腹が空いたとか、いろんなことを合わさった情報だと思うんですが、その全ての情報って言った時に、その全てって何だろうっていうのが、なんか気になったところなんですが、ケンヤさんにとってのその全てっていう時はどんなことを指してるのかな？
もう一個の地球を作るようなものだと思うので、全て、本当に全て保存できるっていう状況は、もう一個の地球を作るようなプロジェクトだと思っていて、それは多分データ上にの話になると思うんですけど、そのバーチャル空間上、その仮想空間上、なんだろうな、データの上でもう一個の地球が作られると。で、その時に、で、それ自体は、なんだろうな、いつまで経ってもできるかできないか分かんない挑戦でありながら、今は目の前の保存できてない情報を保存できるようにしていこうっていう取り組みから始めてます。で、それがさっきの、質感とか解釈とか文脈とか、あと曖昧なデータ、曖昧な情報とか、そういったものを一個一個、その情報を保存できない情報の課題を明らかにしながら、じゃあどうやったらこうやってデータにできるんだっけとか、データベースにできるんだっけみたいなことを考えていて、で、例えば解釈の話だと、なんだろうな、人の見方、考え方って違うじゃないですか。だから、このペンを見た時に、その売り手としてのペンと買い手としてのペンって認識が違うよねとか、作り手と使い手でまた違うよねとか、じゃあこのペンに対して、ペンっていう事実の情報だけじゃなく、そのそれぞれの見方とか考え方ってどうやって 保存できるんだっけみたいなことを考えて、
うん、
それの情報理論を作ってみたりで、そうすると、解釈っていうものをもっといろいろな視点で考えていくことができるようになると思うんですよね。なんだろうな、例えば太平洋戦争っていうワードに対する解釈も、日本人としての考え方、それこそアメリカ人としての考え方、中国人としての考え方みたいな、地域ごとにまた違うし、時代区分ごとにも違ってくる。じゃあアジアとしてってくくると太平洋戦争ってどう捉えられるんだっけとか、その個としての解釈の仕方と、集団、ある種の集団になった時の解釈の仕方とかをデータの中で、導けるようになると面白いなとか思っていたりしています。それがその僕が将来的にはもう一個の地球を作ることを目指してるんだけど、まず解決したいものとして、目の前の保存できてないとか整理できてない情報を取り組むというので、さっきの文脈とか解釈とか曖昧性とか、そういったものに取り組んでいます。
じゃあ今まではその曖昧性とかそういうものは削除されて、アーカイブには残らなかったっていうこと？
曖昧性、厳密にはデータベースから見たときに曖昧っていうものを解釈できないっていうことに近くて、例えば時間情報っていったときに、例えば1992年8月13日6時55分50何秒みたいな出し方もあると思うんですけど、それが和暦で平成とかになったりとか、あとは時代区分で1990年代とか、あとは、人によっては分秒まで知ってる人もいれば、いや年単位でしか分かんない。
GIS シリーズ第8回連続3回にわたってお届けしました。けんやさんの広大な夢と実践のお話を渡るさんに解説してもらいながら、麦子とリューターさんも参加して充実した時間となりました。けんやさん、とってもお忙しい中ご出演ありがとうございます。
答えられない人もいるはずで、でもその事実情報としては間違いなく日付はあるんですけど、人のその開催、東京オリンピックの開催って言った時には曖昧性がかなりあると思うんですよ。じゃあそれをいかにデータベースに残すのかっていう時に、テキスト情報としては確かに残せるんですけど、データベースがじゃあそれを認識できるかっていうと認識できてないと思うんですよね。日付の情報に変えて日付分析ができるのかとか、時間の順序を並べることができるのかっていうと、必ず人間側の何かしらの手が加えられないと、それらをその定量的に扱うことができないとか、意味を解釈できないとかっていうことが発生していて、で結局その曖昧なものをそのコンピューターが今解釈するっていうことが難しい、そのデータとしてもなんか持たせられていても無理やり持たせてるっていうふうな、課題があるので、そういったものに対してじゃあどうやったらその解決できるのかっていうのを考えていたりします。
ああ、なるほど。じゃあもうすでにある情報を、むしろ人がその情報を集める集め方や何かがこうキャッチする集め方よりも、その情報をどう受け入れて整理をしていて後で分析をできるかという、そのソフトみたいなものを開発してるっていうことなのか。
そうですね、
一方では、なるほど、わかりました。じゃあ私は文化人類学でこうフィールドワークをしているので、例えばその話を聞いても、その時のなんか気温とか今感じていることとかを、それを同時に情報にするのは難しいなとか、あるいは、そういったこうどうしても五感でフィールドワークをするけど、その五感を残せないっていう、でそれで情報ピックアップをして、で話を聞いてもそれをテープ起こし、文字起こしをしたのと、その人の言葉の間とかがもう入ってるデータと違う、そういう違うデータをどうやって残すかっていうことはすごく難しいなと思っていて、その入力っていうか、そのデータを データ化する部分とその元のその集めたデータをどう整理するかっていう部分があったら、むしろ検査さんはその最今されているのはソフトの方の開発で、でもそれと同時にこうより多くの人がそのソフトがあることによって、うん、あもっと記憶を残しておこうとか、人の記憶に関心を持ったり、あるいはこれも情報になるんじゃないかと思える、そのインスパイアみたいなところも同時に行っていくっていうことなのかな。
そうですね、あのみんな、まあ、みんながそうできる世界になるといいなと思いながら、一方で僕自身エゴだ、自分のエゴをやってると思っていて、僕自身は地理学者として全ての情報を知りたい、いろんな場所に行っていろんな土地の見知らぬものをどんどん知っていきたいっていうところがあるんですよね。その時に今の紙とペンであったり今のコンピューターでは全てが記録できないっていうもどかしさがあって、それを記録するための 媒体を作りたいっていうのがそのデータベース、それを表現するためのツールを作りたいっていうのが先ほどのリアスにあたって、うん、でじゃあ記録できるツール、その地理学者としてのいわゆるフィールドノートにあたるようなものを僕自身が獲得したとして、全てを記録できるそういうフィールドノートを持ったとして、記録したい世の中じゃなかったら嫌だな、記録できるけど記録したいと思うかどうかっていうのもまた別軸にあると思っていて、記録したいものにするためにじゃあどういう世の中だったらいいかなって思うと、まず僕自身が獲得していったいろいろなツール自体をまずオープンにしていこう、みんなが記録できるようにしていこう、記録、そうするとみんなが記録したい世の中にしたいって思うようになるよねとか、
うん、
でじゃあそのためにじゃあ何をきっかけにするかっていう時に地理教育だな、地理教育をきっかけにいろんな場所を知りたいとかいろんな場所を記録したいって思うようになってくれるといいなとか、そういったところからやっぱりオープンソースとか地理教育っていうところにやっぱり入っていて、
うん、
で、さらに僕自身じゃあその記録したい世の中にするために、先ほどのクラウドファンディングはその、株っていう今の金融資本主義的なそのものではなくて、温かいお金の流れってどうやったら設計できるっていうところからやってみたり、あと今シリア のメンバーを3人ほど会社で一緒にやっていて、でそういうのはたとえじゃあ記録できるようなツールを作ったとして、使えない人たちがいると嫌だなと。最先端のツールって先進国でしか使えないじゃなく、最先端なツールこそオープンソースにして、いかにそう今使えない状況にある人たち、過酷な状況にある人たちにも提供できるのかということを考えた時に、クラウドファンディング直後にシリアの人たちと仕事できたらいいなと思って、
うん、
難民キャンプに行ってエンジニア探して、エンジニアちょっとリモートになるけど一緒に働かないみたいなところで、
うん、
でそこからそういった新しいツールを獲得することによって、自分たちのその難民っていうその勝手に背負わされた業みたいなものをそのなんだろう、背中からこう下ろすようなことにつながっていったら、なんか記録したい世の中に変わっていくよなとか、
うん、
いうふうな形で、もともと僕自身は僕の業っていうかエゴから始まってるんですけど、うん、僕のエゴがその一周して最終的にはみんなもにのためになるっていう風になるといいなと思ってます。